Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、2月22日です。皆さんあんじまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきとりません。はい、にゃんにゃんにゃんの猫の日ですが、スキちゃんはまだ仕事中です、ってことでね。はい、まあ週末皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね。私はこの週末は土日とも寝坊して過ごしましたね。2日とも朝ごはん食べずに朝昼兼用でお昼食べてましたけどね。まあ、天気はね、まあ、冬って感じじゃないですね。春がちょっと涼しい、ちょっと寒い春って感じのね天気だったですけどもね。風はね結構吹いてましたね。まあ島根に関しては特に荒れるような天気ではなかったですけどもね。網走はやっと流氷が接岸したらしいですね。例年よりも20日、あ、じゃない、ん、昨年よりも20日遅いのかですね。20日ほど遅く、例年と比べても1ヶ月遅いということだそうですね。あ、嘘、逆ですわ。平年に比べて20日遅く、昨年よりも1ヶ月遅い、接岸ということでね。まあ1ヶ月遅い流氷ってことらしいですけども、ただ今度離れていくのはね例年とほぼ変わらない感じで離れていくらしいんで、この流氷が見れるのが1ヶ月ほどね、まあ例年よりも短い期間になるんじゃないかということらしいですけどもね。私は流氷を見たことがないんでね、どんな感じなのか一度見てみたいなと思うんですけどもね。さすがにこの時期じゃないとね見れないし、この時期は寒いしって感じもするんでね。スキちゃんがいっぺん社員旅行かなんかで見に行ったって言ってたと思うんですけどもね。まあこれも暖冬の影響だと思うんですけども、暖冬の影響でねもう一つちょっと怖い話があってて、あの氷紋ダコって皆さんご存知ですかね。別名殺人ダコという名前を持ってるんですけども、あのフグと同じ毒を持ってるんですよね。でも、まあ、噛まれると、呼吸困難とかで、まあ、死亡例もあるということなんですけどもね。テトロドトキシンという神経毒を持ってるんでね非常に危険なタコっていう風にね、まあ、何回かテレビとかでもね紹介されてるんで、まあ、実物を見たことがなくてもね映像とかでは見たことあると思うんですけども、これがですね、暖冬の影響で北上中というね記事が上がってるんですよね。もともとは西太平洋の熱帯亜熱帯地域に分布しているタコなんですけども、 これがですね、まあ、島根県の隠岐、それから鳥取県沿岸でもね確認されたって話なんですよね。まあ、温暖化の影響で生息域が北にだんだん広がっているということだそうで、怖いですよねこれ。まあ、特にこの先夏とかになって海に入るようになると、まあ、当然タコさん海の中にいますんでね、間違って踏みでもしたら、噛まれる。これ噛むのかな、刺すのかな、どっちなんだろう。記事的には噛むって書いてあるんでね、噛むが正しいのかな。うん、はい、ということで、まあヒョウモンダコ、まあ、ちっちゃいタコなんでね、子供とかが可愛いって磯とかでねつついたりしそうな感じもするんですけども、十分気をつけていただきたいと思いますよ。はい、それでは今日の誕生花を紹介していきたいと思いますが、2月23日の誕生花、人長下、花言葉は栄光だそうですね。人長下科の、常緑木です。中国が原産地、日本への渡来はかなり古く、室町時代前後と見られていますということはそうですね。高さが1から 1.5 メートルほど、庭木にちょうどいい大きさということでね。花の時期は2月から3月、花の芽は12月頃からすでについてるんですけどもね、まあつぼみの時期が3ヶ月ぐらいあって、香りの高い花を咲かせますということですね。これうちの庭にもねあることはあるんですけどもね、まだ咲いちゃいませんね。はい、ということで2月の23日の誕生花、人長下、花言葉は栄光を紹介しました。それでは本編いきたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初のニュースですけども、こちら気になる気になるさんじゃなかったマックお宝鑑定団ブログの方にあった記事です。アップル iPhone7 製造のため製造業者への生産予約を開始はてなという記事が上がってました。元記事はデジタイムスさんの記事ですけども、業界筋の話として iPhone7 製造のため製造業者への生産予約を開始したようだと伝えていますということで、シリウスロジックと、シリウスでいいのかな、 ADI テクノロジーを含むチップ製造業者は最近2016年第2四半期から第3四半期における生産能力のかなりの部分を予約要求されたようですということですね。次期 iPhone、まあ、次期 iPhone というか次期はあのちっちゃい iPhone なのかな、次期になるのかな、秋に出るであろう、新型 iPhone ですね、こちらの生産予約を開始したじゃないかということらしいですね。で、まあ情報筋の話として iPhone7 はヘッドホンジャックを持たずさらに薄くなり、 ADI テクノロジーはデュアルレンズカメラ用ドライバーコンポーネントを製造することになっているということだそうですね。やはりヘッドホンジャックはなくなってデュアルレンズ、 まあ、2つレンズを持ったカメラになるんじゃないかということのようですね。であと、TSMC の方では A10 プロセッサーのほとんどを受注し、積極的に16ナノミリの、FIN EFT のプロセス生産能力を拡大しており、2016年第2四半期に量産開始され、 TSMC が独自に開発したフォロープ FOWLP 技術を採用すると予想されています。この技術が一体どういう技術なのかよくわかんないですけどもね。はい、秋の iPhone 発売に向けて着々と準備が進んでいるということなんでしょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。 Apple MacBook Pro ビデオの問題に対するリペアエクステンションプログラムの適用期間を延長という記事が上がってました。Apple は昨年2月よりごく一部の MacBook Pro でビデオ映像が歪む、画面に何も表示されない、システムが突然再起動するといった問題が起きる可能性があることが判明したとして、無償で修理を行う MacBook Pro ビデオの問題に対するリペアエクステンションプログラムを実施していましたが、本日同社が同プログラムの内容を更新し、適用期間を延長しましたということは、そうですね、同プログラムの適用期間に関する案内の変化は下記の通りですということで、これまでは本プログラムは MacBook Pro の最初の小売販売日から3年間、または2016年2月27日までいずれか長い方が対象となるというふうになってたんですけども、これをですね、本プログラムは MacBook Pro の最初の小売販売日から4年、または2016年12月31日までのいずれか長い方を対象とするというふうにね、変更されたそうです。はい、ということで、まあ今までのポリシーでいくと2月27日で、この修理プログラム終了することになってたんですけども、今年いっぱい12月31日まで対象としますということは、そうですね、まだ修理が完了してないものが多数あるということなんでしょうね。なお、このプログラムの対象になるかどうかに関しては、記事の中のリンク先から確認ができるということですのでね、 MacBook Pro をお使いの方はぜひ確認をしてみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。当局がパスコード変更しなければこうはならなかった、アップルが FBI に反論という記事が上がってました。これは、FBI がアップルに対してバックドアを作れと指示したのに対して、アップルがやだよって言った内容に関してですよね。これはですね、まあアップルさんがやだよっていうのに対して FBI さんの方は、それは PR だろうというふうなね、なんか反論してたらしいんですよね。でそれに対して今度またアップルが反論してるということなんですけどもね。まあ今回のこの乱射事件の犯人が持ってた iPhone ですよね、押収した iPhone ですけども、この押収してパスワードを変えたのはそっちだろうというふうにね、反論してるそうですね。でもまだパスワードを変えたのはそっちだろうってことは、一度パスワードロック外れたってことなんですかね。なんかよくわかんないですけどもね、そこのところの感じが。まあアップルが 嫌だよっていうのに対して Google とか Facebook は支持をしてるって感じでね、まあこれに関してどういうふうになるか、まあ裁判所までの裁判所への報告が確か今週の火曜日でしたかねぐらいまでに、回答しなさいというふうになってると思うんで、まあ多分 Apple は嫌だよってね回答を繰り返すんじゃないかなと思いますけどもね。うん、FBI もねパスコードロック、これ外そうとして頑張ったらしいんですよね。ただ10回間違えちゃったとで、パスコードロック10回間違えたらデータ消しますよっていうのが確か設定の中にありますよね。どうもあれがオンになってたようでしてね、で消えちゃったと。でアップルなんとかしろって FBI が怒ってるらしいんですけどもね。ただこれ一回やっちゃうとね、まあその対象の端末のパスコードロック解除しろって話なら、多分アップルも今まで何度もそれには応じてるんですよね、捜査機関からの要請に対して。ただ今回 FBI はバックドアを作れと言ったから怒ってるわけですよね、アップルさんの方は。そんなもん作ったらやばいじゃないかと、まあ、FBI が何するか分かんないし、 FBI にできることは多分一般の人にもできるようになるだろうと。一般の人にもバックドアから中へ侵入できるようになるんじゃないかっていうのが、まあ、アップルさんの言い分なんでしょうけどもね。まあ、FBI もねその端末の解除っていう話で進めれば良かっただろうになっていう風な私は気もするんですけどもね。でこのパスコードロック私がやりましょうと、孫さんじゃないですけどもねやりましょうってね言ってる人が現れたという記事がギズモードジャパンさんの方にありました。 iPhone ロック解除問題にジョン・マカフィー参戦、俺が解読してやるというね記事が上がってましたけども、マカフィーといえばアンチウイルスソフトのセキュリティソフトのマカフィーですよね。まあ、これを作ったジョン・マカフィーさん、こちらがですね、ビジネスインサイダーの方へ、寄稿記事を出してまして、 FBI に対し、その iPhone 俺がタダで解読してやるとね提案したらしいですよねで、3週間でね解読してやるっていう風にね FBI に提案した、まあ、提案したというかこれ寄稿記事の中で書いてるということらしいんですけどもね。果たして FBI はマカフィーにお願いするのか、はたまたマカフィーは3週間以内に解除できるのか、ちょっと見ものではありますね。まあ、専門家ですからもしかしたら解除できるのかなっていう気もねしなくもないですけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナーキナーさんの方にあった記事です。 Y モバイル3月4日より iPhone 5S の販売を開始することを正式に発表という記事が上がってました。本日 Y モバイルが3月4日より iPhone 5S の販売を開始することを正式に発表しましたということですね。全国の Y モバイルショップで販売され、容量は 16GB と 32GB の2モデル、カラーはスペースグレーとシルバーの2種類で、販売開始時点ではシルバーは 16GB、 スペースグレーは 32GB のみの販売となりますということですね。料金プランはスマホプラン SML から選択が可能で、月額料金は2年契約で、スマホプラン割引適用時で2980円となりますと。これは 16GB モデルで2980円っていう意味でしょうね。 32GB はもうちょっと高くなるのかなと思うんですけどもね。そうですね、2980円から利用できますですからね。 ちなみに64ギガを選ぶとどうなるのかな。Y モバイルの方にはまだそこのとこ詳しい金額出てないな。出てないですね。まあ多分データプランの S と16ギガのセットで2980円ということになるようですね。で今新しいスマートフォンは半年経つと SIM ロック解除ができますよね。でその件に関してですけども、同じくキナルキナーさんの方に上がってた記事ですが、ヤフーモバイルが販売する iPhone5S は SIM ロック解除には非対応という記事が上がってました。こちらは元記事は IT メディアの記事ですけども、 Y モバイルが販売する iPhone5S には SIM ロックがかかっており、SIM ロックの解除ができないことが分かりましたということはそうですね。本来であれば2015年5月以降の発売された携帯電話という形になるんで対象となるはずなんですけども、解除の対象にはどうもしてないと。その理由は明らかにされていないものの、 iPhone5S が最初に発売されたのが2013年のため、そのことが理由かもしれないということだそうですね。あ、端末価格こちらの方の記事には出てますね。これ一括の場合の価格が出てるんですけども、 16GB モデルが 58,800円、 32GB モデルが 64,800円というね金額が出てます。はい、ということで、まあそうだ、 5S でもSIM ロック解除できなくはないと思うんですけどもね。できなくはないと思うんだけども、 Y モバイルはしないと固くなに言うとるらしいですよ。はい、それでは続いても気になるキナさんの方にあった記事です。エルメス国内の公式オンラインストアで Apple Watch エルメスを販売開始という記事が上がってました。エルメスが国内の公式オンラインストアにてアップルウォッチエルメスの販売を開始しました。アップルウォッチエルメスシリーズの全モデルが購入可能で、価格はアップルオンラインストアと同じ価格となっていますということだそうですね。これまでは、一部の店舗の店頭とアップルオンラインストアでのみ購入可能でしたが、今回エルメスの公式オンラインストアに加え、まもなく伊勢丹のオンラインストアでも購入可能になりますってことでね。まあエルメスモデルなんで、エルメスのオンラインストアで売るっていうのはまあ正しい販売方法だと思いますけどもね。逆に今までオンラインで売れなかったんだっていうのがね、ちょっと驚きではありましたけどもね。ただ高いんでね、簡単にホイホイってね買うわけにはいかないですけどもね。はい、続いても気になるキーナーさんの方にあった記事です。 LINE iOS 向け公式アプリをアップデート、プロフィールに BGM を設定可能にという記事が上がってました。本日 LINE が iOS 向けの公式アプリをアップデートし、最新版のバージョン 5.10.0 をリリースしました。今回のバージョンアップではプロフィールポップアップに LINE ミュージックから BGM を設定できる機能が追加されたほか、ステータスメッセージが最大500文字に拡大されました。またトークルームで送受信した写真や動画のプレビューが見やすいように改善されていますということでね、アプリのバージョンアップがあったようですけども、プロフィールポップアップに LINE ミュージックから BGM を設定できる機能、これは LINE ミュージックを契約してないと多分ダメなんでしょうね。契約してなかったらそこから BGM 持ってきようがないんでね。なので私は LINE ミュージックは契約してないので試すことができないんですけども、もし LINE ミュージック契約していらっしゃる方、 もしイラッとしちゃったらね、ぜひ試してみていただきたいと思います。 BGM を設定できる、普通の音楽が流れるってことになるんですかね、これ、うん、どういう形になるのかちょっと実際にやることができないんでね、検証ができないんですけどもね。はい、それではここからは iTunes コードのお得情報ですけども、まずはあれ開かないよ、どうしてまずはですね、ヨドバシカメラさんですね、2月20日もうぐっすり始まってますね、土曜日から、あ、ごめんなさい、これは21日も終わってるわ、あ、ということはもう一つもダメだな、こっちもダメですね、はい、大変申し訳ありませんでした。ヨドバシとビッグカメラとソフマップ小島、こちらで土日に iTunes コードのお得情報があったんですが、これはすでに終わってました失礼をいたしました。はい、それでは最後のニュースですが、こちらはトラベルウォッチにあった記事です。東京ディズニーランドパーク内にビビデバビデブーティック2店舗目という記事が上がってました。ビビデバビデブーという、あれはなんだ、魔法使いが魔法かける時の言葉ですね。でビビデバビデブーに引っ掛けた、ビューティーサロン、ビビデバディ、ビビデバディ、ん？ビビデバビデブティック、こちらをですね2017年春にオープンすると発表しましたということはそうですね。東京ディズニーランドホテル内に続き2店舗目フォトスタジオも併設される予定ですということで、これはあの女の子、まあ、具体的に言うと3歳から小学校6年生までの女の子が利用できる、ビューティーサロンってことですね、シンデレラ、オーロラ姫、ベル、ラプンツェル、アナ、エルサのコスチュームを着ることができると、そしてメイクなどもしてもらえると、で、着た衣装で記念撮影もできる、そしてその姿でパーク内も楽しめるというやつですね。今まではディズニーランドホテルの中だけだったんですけども、今回は、うん、ディズニーランドの中、こちらのワールドバザールのところにですね、来年の春オープンをさせるということのようですね。まあうちの子はもう高校生ですからね、対象外ですしまあ対象となるお子様お持ちの方はね、ディズニーランドに帰った時にこれをしてあげると娘さんが喜ぶかもしれませんよ。以上、空海 IT ニュース2月22日でした。月ちゃん仕事が終わったようなんでエンディングから参加予定です。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
まああと4日働く元気がありません
まだ始まったばっかりです。
もうなんか今日は最近月曜日が忙しいんで、日曜日の夜は早く寝るんですけど、
うん、
なんか二度寝をしてしまって、まあ、お寝坊したところから始まっとったんで、ね、今日。
そうだよな、僕は電話した時にやっと起きたんだもんな。
あれ電話してくれてなかったら私完全遅刻しとるわ今日本当になんか一回6時20分の目覚ましで目が覚めたのに、
うん、
6時半にかけとってもう一回鳴ると思って寝たのに、その目覚ましがわからん。全然
止めた記憶はないかね。
ない
でも止めてはおるんだよな、止まっとるってことは。
分からんけど、なんか昨日サザエさんであのカツオくんがなんか朝起きれんとかってやっとったんよね、
う
ん、
ほうほう。
あれ見とって一言じゃないなと思ってたけど、
うん。そっか、
困ったもんです。
困ったもんですな。寝坊しなきゃいいけどな
はい、すいません、あくびが出てしまいました
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の夜ですね、
はい、
お散歩さんが iPhone は落とすのが怖いのでネックストラップをつけてるけど、さっき取り出したら金具が壊れたらしく繋がってなかった。たまにぶら下げた状態になっているのでポケットに入っていてよかった。
おー、危ないじゃないですか
気をつけんとね。
これはあれかな、ライトニングに挿すタイプなのかな。
どうかな、なんかお散歩さんといえば確かに、あのなんかこうぶら下げあのネックストラップが刺さった状態でポケットに入ってる印象があるね。
うん、はい、気をつけてくださいね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
そして1217回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたしますということでいただきました。
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。あら、音聞いてなかった。それからガンちゃんが配信お疲れ様でした、では早速ってことで、
はい、ありがとうございます。
相変わらず遅いね。
うん、
いや、よう起きとるなと思って、起きとるっていうかどういうシチュエーションなんかわからんけど、この人元気だわ本当にと思います
まだ忙しいみたいですよ。
すごいよね、あのどういうガンちゃんがどういう仕事しとるのか知らんけど、アレットさんとあの同じ会社、
うん、
場所は違えど、でアレットさんがどういう仕事をしてるか知っとるけ、それを思ったらあーで、たまになんかテレビでコマーシャルやっとるけ、あーすごいなと思って見てますけどねはい、
はい、
ありがとうございます。それから寺友さんが、おはようございます、今から聞きますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。それからくまちゃんが、おはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は雨結構強く降ってますってことでいただきました。
土曜日の朝ですね。
土曜日の朝降ってた、こっちは降ってなかった、
いつも降ってた記憶あんましないんだけどな。でも土曜日確か目が覚めたのはもう昼前だったからな、それまで降ってたかもしれない。
そういえばそうだ、11時ぐらいに寝とったんだ
はい、ありがとうございます。
あの夜すごい降ったのは覚えてますけど、ね、
あ、夜中は降ってた確かに、うん、
はい、ありがとうございます、はい、天気が不安定ですね、
うん、
かりんちゃんも聞いてくれて、これ土曜日のお昼、あ、雨なんだなってことで、
はい、ありがとうございます。
昼間は降ってなかったけどな、
多分ね、降ってなかった
ような気がする。どうだったかね、まあ、よく覚えてないな。
うん。
はい。としろぶさんは、おいおい、Hulu 絶好調じゃん。Netflix は国内においては、肌色気色、うん、悪すぎないかってことで。Hulu がアメリカケーブルテレビの HBO と契約。SATC など常時800話以上を配信。
Hulu 頑張ってんだね。
私はどっちも分かんないですけどね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが六門に乗った。
ん？六門？
六門って何？六門？
これ何？汽車？
あ、これお座敷列車みたいなやつ？なん？
お座敷というかなんか椅子だし、なんか何これ？
お重がある。
うん。
うなぎでも入ってんかな。
あの窓際に椅子があるのとは別にこっち側にテーブルがあるの。
うん。なんか素敵ですな。
あ、でも待てよ、なんか聞いたことあるぞ。六門。どっかの観光列車じゃなかったっけ？
それは調べ
て。JR の。
六門？六門？
六門。
信濃鉄道観光列車お食事付きプラン。
本当信濃鉄道だね。
信濃って言ったらどこかいの？長野かいな。長野だね。
そうだね、長野だね。長野からどこまでだろう。
長野から坂城なんだ
かな。
へえ、洋食コースとか和食コースがあるけど、和食コースだな、これはどう見ても。
重箱だからね。
うん。へえ、ど、
ね
え、ご趣味ですね。こういうの乗ってみたいな。
あ、これ写真があるわ。鈴花ってやつかな。
このお重の中身が気になるけど、乗ってないですね、写真が。
いや、あるよ。六門信濃鉄道のお食事ってとこを見ると写真が出てくる。
あ、いっちゃんはあげてないなと思って。
ああ、いっちゃんはあげてないけど。
このお重二段だけど、下いっぱいにご飯なんかな。
いや、ご飯は別にお茶碗に予想われてる。お茶碗と汁物と別。
二段でおかず？
そうそうそうそう。で、抹茶がつくみたいだな、どうも。
さすがにこれいっちゃんはベロッと食べる感じだよね。
ベローンってい
いな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノラちゃんは今日の夕飯スーパーのお弁当298円、安い、会社のそばにもあればってことで。
これアップになってるけど、
なんか幕の内じゃないけどいろいろ入ったやつですね
って感じだね。
うん、298円安いな。
安いよな。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。日曜日くまちゃんは、山口市は雨も上がっていていいお天気です。
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
日曜日ですね。
うん、としろぐさんてか、これは何？液晶に変わる有機 EL ノート PC の可能性っていう記事を上げてくれて、
うん、
てか、パネル供給してるメーカーってどこなんだろう？有機 EL はもともと限られてるはずだし、この大画面だ、どう？
でかめの液晶だね。まあ、どっか韓国かあっちの方じゃないのかなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルフィーさんも記事いっぱい上げてくれてるけど、あの出雲市で撮影の映画エニシを凱旋上映って、これあのやってるんですよ ね。そう、うん、今出雲でね、
うん、
土曜日からやっとんよね。
凱旋リバイバル上映が20日から始まった。
これ見に行きたい。私はこういう落ち着いて見れる映画が好きだな。
T ジョイ出雲は来月4日まで、で記事の中に書いてあるな。
来月4日って3月4日じゃん。
3月4日まで
とか金曜日までじゃん。
そうだね。
ということは今週末行かんと見れんってことよ。
そういうことだ。
マジですか。
うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。 ガンちゃんがおはようございます。猫のしっぽ、はい、配信だな。猫のしっぽ配信は今週も明朝1本で配信予定ですってことで、最近1本ですね。
そうですね、このとこ続けて1本でしたね。
忙しいんじゃろうね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん、やっと二輪咲き始めました。二輪咲き
梅、
うん、二分咲きってこと。二輪咲き始めたってことか、
うん、二つ咲いたってこと
や。二輪咲き、じゃあ二輪だな。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今朝なんかあの静岡の前誰かが写真上げてくれとったあの河津桜、
はいはいはい、
河津桜祭りってなんか今満開ないよね、
あの早咲きの桜、
うん、なんか土日すごいことになってて大渋滞で、なんか、
うん、
神奈川から6時間かかったとかさ車で。
こっちの方であんま見ないよな、あの早咲き桜って。
うん、種類が違うんでしょうけどね、
うん、
有名なんでしょうねきっと。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤシチさんが今日は久しぶりに自宅の周辺でイングレスウォーキング3時間で 11.6 キロ歩いてしまった。
健康的だね、
うん、あの人間の標準的な歩き方ですね。だいたいあの1時間4キロって言いますもんね。
ああ、はい、ありがとうございます。
バットボイズさん写真上げてくれてますね。
うん、
みつあんとすきちゃん、こっち日曜日はなんかわからんこと書いてる。こっち日曜日は晴れだけど時折の突風が吹いている。初めて見た頭が2つの亀、知ってましたか？アニメの世界だと思ってたよってことで、いわゆる奇形さんですよねこれは。
そうだよな多分。うん、
それからクラゲやイソギンチャクの部類の一種。ここまで来ると自然の創造の世界、気色悪いを通り越して感動すら覚える。英語でシーペンズ、日本語で書けば海エラと書きます。本当に羽ペンに見えるってことで。
これは何なんだろう。
なんかクラゲやイソギンチャクの一種。綺麗だね色が。
綺麗だね。
こりゃ水槽に入れとったら観賞用にいい色だね。
はい、ありがとうございます。あ、まだあった。
次はスキちゃんの次のペット候補に、この愛らしいお顔は良いのでは。蚊とかハエを食べてくれるし虫よけに最適、冬は冬眠するし、いかがでしょう。
コウモリちゃん。
あーやだー、可愛いけど。あとは何。
マンボウだこれ。
マンボウ、あーマンボウだ、大きいね。
うん、
あとクラゲ、越前クラゲ。
あー、これ本当にこの大きさかい。
大きいね。でも越前クラゲって大きいんだよね、めっちゃ。
確かにね。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ノラちゃん、今日の獲得ギガドーンベ。
あー、ソフトバンクでもらえるやつだ。
テレビでやってますね。私あのギガちゃんっていうワンちゃんがあの、うん、なんか喋ったりするときに目の周りが赤くなっとるじゃん、
うんうん、
あれを見てるとこいつ悪いやつなんかって思うんですけど、どうなんでしょう。
なんか悪そうだよ。
悪いんだ。
うん。
あと今日の一杯、バカルディ桜フィズ、桜のカクテル期間限定だって。桜フィズ、
桜の香り。
これちょっと昔はメロンフィズとか飲みよったな、あの学生の頃飲み行ったら。
これ発泡性ってことは泡泡なんだ。
フィズだもん。
うん、
分からんけど忘れたけど。
はい、ありがとうございます。
うん、美味しそうです、飲んでみたいですね。
うん、
はい。チュリーちゃんが1214から1217回、移動の間や朝の少しの間で途切れ途切れの拝聴、出張も終わりいつものペースで来ますってことで、出張だったんだね。
みたいですね。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。イクラムさんが1216回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして月曜日、クマちゃんが、山口市はうっすらと霜の朝、少し雲の多い天気ですってことで。
はい、ありがとうございます。いつもも今朝はフロントガラス凍ってましたよ。お湯かけて出かけましたよ。
よかった、寝坊したけど寒いのには気づいた。
ありがとうございます。
大丈夫ですか？
大丈夫。
今日はあれですね、猫の日だし、うん、それからもう一つドルビーさんあげてくれてますけど、島根の皆さん頑張ってくださいってことで、今日竹島の日、
ね。ああ、そうでしたね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが、おはようございます。猫のしっぽ136回1本で配信しました。今週もよろしくお願いしますってことで。
はい、ありがとうございます。お疲れ様です。
それからお散歩さんは、今朝は冷え込んでいます。今週は出張とその準備に忙しい1週間になりそうってことで。
はい。どちら出張かな？
どこでしょうね。いいな。最近出張とかないもんな。はい。ありがとうございます。いっちゃん1217回を聞いてくれてます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。バッドボーイズさん写真ですね。都心の天候、雨空の気配、冷え込んできました。で、心に和みを与える感じで、お顔の自然に笑みが生まれれば嬉しいですね。日本で見るアマガエルと外国のカエルも外人風のジャンクフードの体型。
これカエルなの？
カエル？これ
可愛くね。
ブサカワだよ。でもこれ
可愛いか、
なんか腕立て伏せしとるみたいな。はい、
はい、
あとはカエルの空中遊泳だって。
飛ぶのかい？
分からん。ブラックレインフロックというカエルさん。日本のカエルじゃないってこと。アマガエルさんみたいだけどちょっと違う、
ね、そうだね。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。それからいっちゃん、今日のお昼ご飯はレバニラ炒め定食と餃子3個大盛りなし、炭水化物多めかなってことで。
はい、ありがとうございます。
いっちゃん、これよりあの列車の弁当の写真欲しかったな。
もうあれ食べた後かもよ、もしかして。
で、あ、写真撮ろうって思い出したんかな。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。以上ですかね。
以上ですね。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今お散歩さんの最後のツイート？
ん？
シャープが社名変えたってやつ？
猫の日に変えたってやつ？
ニャープ株式会社。
それなんか虚構新聞みたいなやつじゃない？
あ、でもシャープの公式アカウントがつぶやいてるよ。シャープがニャープ株式会社にって。
今日だけでやろう
多分ね、うん、今日は猫の日でしたが、なんか猫に出会えましたか？
友達がお家の猫ちゃんの写真を送ってきてくれましたね。
おお、
それぐらい。
それぐらい。
寝坊して慌てて出て猫に回ってません。猫ちゃん寒いでしょうからね。
そうだね。これソフトバンクユーザー限定の話になりますけども、好きちゃんのところにもメールが来たかな。
え、何の？
なんか壊れた端末買い取りますっていうメール、好きちゃんのところ来てない？
いつ来ました？今日？
今日来た。
今日？
今日、確か今日だったと思う。ちょっと待って、今日だったと思うよ。これだったかな。いや、これじゃないよ。今日来てたと思う。
今
日、あ、今日16時7分に来てる。
E メールですか？
いや、 SMS で。
SMS？
うん、
いや来てないです、うちには。
故障しているもしくは不要なスマートフォン、タブレットの買い取りで T ポイントプレゼントっていうメールが。これ全員に来ないのかな。本メールを受け取られたあなただけの限定特典って書いてあるけど。
じゃあそうなんじゃない？うちには。
なんか最大5台まで不要なスマートフォンポイントにしますって。最大9999ポイント。 ってきてたよ。
来てないですよ。
そうなんだ、
うん、来た人しか書いてもらえない
かもしんない。一人5台までって書いてあってね、最大で9900、まあ1万ポイントまで、
うん、
T ポイントで差し上げますって来とって、おうちに使ってないのが壊れたのがあるぞと思ってみたけども、100ポイントとかね、300ポイントとか大したポイントになってなかったですわ。
でも塵も積もれば山となるんですよ。
まあね。
タブレットはダメな。
タブレットもいいよ。
初代は？初代 iPad は？
初代 iPad がね、確か100ポイントって書いてあったかな。100円、100円なら置いとくよって感じだよ。
なんかちょっと処分ね。
うん、確かね、今これ PDF で見ると初代 iPad がね、初代 iPad、 あ、ごめんごめん、300円。300円だよ。
でも使えるんだったら300円でも、
まあね、でも使えるじゃん、一応電源入るようになってるし、
まあいいんじゃないですか。
3GS とか 4S が100円、 5C が2000円、 5S が3000円、 6 が7500円、 6 プラスは8100円だって。
4S あるけどな、
うちも 4S あるけどな。でもうちの 4S はあのバック側の何、背面側のパネル変えてるからダメだよ、改造したのはダメって書いてあった。
うちあるけど300円。
いや
もっとなんか高い時に変えとけよかったな、もう後悔後悔。
これ iPhone だけじゃなくてね、あの普通のスマホというかあのスマートフォン、
うん、
でもいいみたいだしね。これソフトバンクは買い取るのに au とかドコモのスマートフォンも買い取るって書いてあるな。
そうなんだ、
うん、まあ、これ全員に来てないってことか、スキちゃんのとこに来てないってことは、
もしかしたら明日来るかもしれないしな、分からん
かもしれないですね。もうちょっと高く売れたら売っちゃろうって思ったんですけどもね、残念って感じです。
なんか売れ時に手放さなきゃいけんもんじゃ、
まあそれはあるかもしれないな。あの新しい機種買った時の下取りもそうだよな、あんまり古いの大事に取っといても、でまあ取っといたんだけん最後まで取っとくっていうのも 手ではあるけどな。
手放しとけばよかった。
はい、
以上以上以上、空海 IT ニュースにゃんにゃんにゃんでした。お届けしたのは
にゃんにゃんにゃんのみっつぁんと、
なんかもう振ったけどなんか ついていけない好きちゃんでした。はい、それではまた明日、三四
ただものだんだん、明日は天気いいのかな。明日は天気良かったっけ、
しろ今日雪マークだったのに雪は降らんかったですね、こっちは。
あ、結局雪マーク消えたでしょ。
あ、そうなんだ。
うん、
何にも知らん今日一日、何にも知らずに過ごしとったけど、明日は朝だけ雨で。
あ、明後日雪マークになってるわ今度。
まあでも当てにならんけどね。
まあね。
でも朝が寒いね。
うん。
皆さん風邪ひかんように。あれあれあれ、ちょっと待って。あら、カーソルが動かない。ちょっと。
カーソルが動かない、
ちょっと切れないんですけど、ここちょっと待って、
まだ喋れってことだ。
あ、いったいった、いきますよ、切ります、はいはい。
I'm not afraid to die. Sora Ami ID News